2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
いやー外参謀長、
い
やーもう世間では今ね、この撮ってる時はもう、まあ、ベッキースマップ、ベッキーベッキー
ゲスの話、
誰かがツイッターつぶやいてましたけど、うん、今の状態でいうと、まずスマップが1点先制して、
あ、そうです、
ベッキーが
先制して、
ベッキーが先制してスマップが2点返して、面白かったですよ、
面白かった、
でベッキーがまた1点入れて、うん、なんか PK をゲットした状態だったんですよ ね、今日の、うん、そんな1月21日
そうです
ですけれども
下旬、
ね、早いね、もう20日経っちゃったよ、
もうあの高円寺の新年会から早10日、は
い、ですね、
ね、
高
校サッカー決勝のね、はい、盛り上がり、
今日も本当にどうしようかもね、革命精神に火をつけるべくですよ、
そうですよ、
我々ですね、あ、ライト卒業であります、
あ、大人さんも卒業である、
そういうの
咀嚼を終えてからちょっとお待ちいただいて、
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
ふにゃふにゃです、ね、
おじいちゃんっぽいですか、
おじいちゃんですけどね、すみません、それは、ね、
このソーセージうめ、
ソーセージを今召し上がられていらっしゃる、
今日は新しい味と、比較的静かな、
今日は非常に音質には気を使った状態で、ね、送りさせていただきたい、
BGM 小さめ、
最近さ、あの音がさ、うるせえとかさ、ただで聞いてるのにガタガタ言ってんじゃねえっつってんだよな、
それだけやっぱりこうね、耳を澄ましていただいてるということじゃないですか、ね、ありがたいじゃないですか、
キューバ革命なんてさ、ね、ジャングルの中から微弱な電波を発してて、それを市民が聞いて高揚してたんだよ、最近のゆとり世代ちゃんなんだ、
我々そんな大したもんじゃないですね、そう、どちらかというと音質はよく、ね、
どっちかというと総統参謀長も 何に一番気を使うって、ライト総長の負担に一番気を使ってるだけで
大丈夫です、それは
大変だなと、
あと経済ね、
経済
金
金、我々の経済ね、総統なんてもう今日ね、座りやいやビール注文されて、うんうん、なんですか、ソーセージもそうそう、羽振りがいいんじゃない、
シャレオツなもの食って、
あのこの前あの年末にあの、ね、印税がちょっと入ったのさ、
ほら、うん、あらららら、ちょっと
だよ、ほんのちょっとだよ、
ビール頼んでいいですか、
いいよ、
今の文脈で言うとお会計予想を取って
そうだよ、
いいよ
さあ、ということで今日はアジトにゲストが
去年、
はい、このなる朴訥な青年は
ライト総長にどうしても紹介したい同志がいて、
はい、
先日総統と参謀長がね、マッチ軍曹の結婚式に行ったんですよ、
マッチ軍曹の結婚式あったというツイッターで見ましたよ、
そこで、今日のゲストも
おめでとう、マッチ軍曹、
マッチ軍曹、マッチ軍曹おめでとう、うん、ね、お祭り二等兵おめでとう、うん、でそこに今日のゲストも来賓として呼ばれてて、いろんな話をしてる、義勇軍で大事です、
あら、ありがとうございます、僕は自衛隊サッカーばっかりみたいな
問題ですか、キャラは被るよね、
軽は
朴訥なね、なんか
はちょ
っと熱を秘めてる、ただ若い
んでしょ、
ゆとりです、
ゆとり
です、ほうほうほう、
大きしゆとりです、
ゆとり世代のちょっとなんていうんですか、どうしようか、なかなか興味ありますからね、
そうか、ええ、我々おっさんにおっさんですから、うん、若い革命選手をね、育て育まないと、
ゆとりと選択肢にあふれたこの時代にそこを選んで邁進してるどうしようかなんですか、
そうです、
はい、
じゃあ、まず外からですよ、
紹介しよう、
はい、
フェロロ軍曹だ、
ケロロ
軍曹、ないフェロロ軍
曹、何年後かぶりにね映画化する、ケロロ軍曹、
フェロフェロロ軍
曹、フェロロ、
フェロロ
下ネタですか、
それはフェラーだ、
フェラーだ、 ペロロ君。
ペロロ
君。でよろしいですか。
今初めて聞きました。
長いんですけど、フェロー諸島を愛する野郎軍曹なんです
。あ、フェロー諸島。
フェロー諸島を愛する野郎。
フェロー諸島って何ですか。
フェロー諸島が知らないでしょ。それはもう軍曹から直接言ってもらいますけど、
フェロー諸島を愛してらっしゃるんですか。
フェロー諸島を愛してます。そう、
フェロー諸島を愛する野郎なんで。
日本人とかです。
日本人ですよ。
一応日本人で。
フェロー諸島ってでもあれですよね、ユーロとかにたまに出てくるっていう。
たまにっていうか、あの予選も毎回出て
くる。予選もね、予選気になってました。フェロー諸島、
フェロー諸島
あれですか。
あれあのフェロー諸島、
あのフェロー諸島、
あのツイッターで、
あ、そうそうそう、
おいでよフェロー諸島ってやってることですか。
おいでよフェロー諸島、
おいでよ、
おいでよフェロー諸島。
それは大丈夫ですか、言っちゃって。
大丈夫です。
ですよね。あ、それ僕ちょっと見たの気になってました。
で、まあ、理由がね、まあ、フェロー諸島を愛する野郎だから訳してフェロロです。フェロロ軍曹。
あ、じゃあフェロロ軍曹と関係ないって
こと。ちょっとかけましたけど、あ、滑りましたから。
確かに語呂はい
つ。語呂、フェロロで。
じゃあフェロロ軍曹、ようこそ。
はい、フェロロ軍曹。
なんか肩書きがあるんですけど、先に言っちゃいます。彼はフェロー諸島親善大使。うん、
自称です。
自称、
あ、自称
自称なんだ。自称だったんだ。なんかすごい、なんか名刺もらった時には随分、
まあ、あの名刺もちゃんと一番最後かっこ自称って、
かっこ自称だった。
自
称だったの。
官房長、変態です、
ね、日本人初です。フェロー諸島の親善大使。
でもフェロー諸島に関しては日本人の中でもすごい知ってる方でしょ。
割と、あのね、こいつしかいない。自称っていうぐらい自負があるってことはね、そんな薄っぺらいね、ネットだけでね、フェロー諸島調べた野郎とは違います。
なるほど。
深いですか。
なるほど。
僕らもどうぞどうぞ
お話を。
よろしくお願いします。
いいですか、ちょっとじゃあ、もう、もう、お声が聞きたいの。
もう、もう、
はい。
フェロロ軍曹を、
フ
ェロロ軍曹。あのじゃないか、フェロロ軍曹の話聞いてますから。
うん、はい、あの、フェロロ軍曹は、ガイトそっちはよく知らないと思うが。
知らない
です
。
何、
うん、
ごめん。
同じ話してんのかな。
割っては入った割には。中心悪いん
ですか。
入
った
かっただけ。
はい。
大丈夫、今切ってます。
はい。はいはい、
フェローショットどこあるか知ってる
か。あ、そうそう。場所ですか。
まず場所ですね。
場所的な話。
よくあのフェロー諸島って、はい、なんか諸島っていうと、はい、島っていうと、
いや、いっぱいちっちゃい島が集まってとか、そういうことでしょ。
なんですけど、
小笠原諸島とか、
やっぱり小笠原諸島とか、
カンジナビア諸島とか、
それは半島
です。
半島
です。
フォークランド諸島とか、
あ、だいたいそういうの、南の島じゃないですか。
モルジブ諸島とか、
南の島をイメージしてる。ただフェロー諸島は北の島、
北の島、
いわゆる
北半球。北半球。
なんかあったかいところとかっていうことじゃないってことです
ね。むしろ寒いぐらい。
寒い。
北の島って言ったって関取じゃないよ。
分かってます、分かってます。
あの、イギリスのちょっと北ぐらい。
ちょっと酔っ払ってんのかな、そう。イギリスの北ぐらい。
イギリスと、あのスカンジナビア半島と、アイスランドのちょうど三角形のど真ん中ぐらいの。
地球儀はそう、
なるほど。
北極があって、地球儀の北極があって、グリーンランドあって、はい、アイスランドあって、はいはいはいはい、イングランドの大陸があって、
なんとなくわかります。あの辺にあるって
こと。何海っていうの。あそこ、
あれは北海。北の海って書いて北海。
北東陸とは違うね。北東陸とは違う。
いや、もう北の海って言ってた。北の海でいいでしょ。今入れないのが一番いいですけどね。じゃあ今も絶対聞いてることでしょうか。フェロー諸島に興味を持ってる。喋りたくしょうがない
ん
だ、2人は。
おじさん喋りたいから。あ、今地図は。
ああ、今いただきました。あ、なるほど。皆どうしよう、今後フェロー諸島をちょっと検索していただきたい。本当に、ノルウェー、イギリス。あ、じゃあもう本当に北で寒いところなんですね。
寒いところですね。
はあ。
一応国だよね。国の、な
ん
つうか、
国じゃねえんだよ。国ではない。
何、うん、て言えばいいの？ここは、
自治領。
自治領です。
で、デンマークの自治領。
デンマークの自治領？
一応国としてはデンマーク。
ノルウェーとかイギリスの方が近いじゃないですか。
近いですけど。
しょうがないな。学がない大徳に話してやるよ。
黙ってるの？話進まないんで。
この一帯は、昔、うんうんうん、ノルマン人。
ノルマン人、はい、
がノルウェーとかそういうことかな、はいはい、デンマークのデン人っていう、
は
い、この
バイキングですか。
そう、バイキングとかがこの辺を発歩してた、うん、で デンマークもここにここにあれがあるから、グリーンランドがかの有名な、
もっと北にね、
はい、あの日本
もう本当に極地の近くに、
はい、そのあたりまでデンマークとかのこのバイキングちゃんたちがさ、あのやってた頃からのこの、
なるほど、
その領土なわけで、う
ん、もう中世の話ですね今の話ね、
うん、そうでございます、
ヨーロッパ中世とか
漫画でいうベルセルクのような時代ですよ、
なるほど、ベルギー領だと、ベルギーじゃない、デンマーク領だと、うん、っていうことなんですね。なんでフェロー諸島に興味を持ったんですか。
まあそこにフェロー諸島があったからといえば、
ちょっと鬱陶しい感じ。あのよくユーロで出てきて、結構やっぱりこうポットも下の方じゃないですか、ポットというか、
ポットも
かなりだからすごく強いところにやられてとか、
ね、
なんかでもちょっと気になる、だからそこを注目してる人は面白いんだと思って、いろいろ話聞きたいんですけど、
はい、
フェロ諸島はもちろんフェロ諸島の代表チームを持っている、
代表チームを持っている、
うんうん、
でフェロ諸島は国じゃないんですけど、はいはい、代表チームを
持てる、
いわゆるサッカー協会 FA はある、
FA はあることなんで、サッカーで要は世界大会に出るってなると、うん、フェロー諸島代表で出るんですけど、仮に
席はデンマーク
なんですよ、仮にフェロー諸島の人が何かでオリンピックに出ようってなったら、これはデンマークだ、
デンマーク、なるほど、サッカー的には独立、
独立して
る、これサンマリノとイタリアみたいなのも同じことですか、
サンマリノ
はもう国なんとなっている、
あの
バチカンか、
これも国として出るんだけど、
サッカー、
それサッカーで言うんだったら、あのスコットランドが代表で出るような感じ
だね、あそうだね、あれイギリスだもんね、オリンピック、
そうそうそう、オリンピックだとイギリス、
フェロー諸島の人たちは独立意識がすごい強いんですけど、あのスコットランドと同じで、あの経済的にあれなので独立ができない、
なるほど、
なんでサッカー協会ぐらいは、まあ、自分たちの独自のやり方をやっていきたいと、でちょうどその FIFA に加盟しようと思ってた時っていうのは、あの旧ユーゴとかが分裂しまくって、いろんな協会ができてて、そうですね、90年ちょっと前ぐらいですね、80何年とかになったり、まあそこでいろいろな国が要は分裂して入ります入りますって割と入りやすい状況になってた、ザルだった時に、あしゃしゃしゃ俺もって、
じゃある種政治的にはまああれですけど、サッカー的に独立を勝ち取った、
勝ち取ったって、
そこにだから人気あるんですね、じゃあ
もう人気ですね。フェロー諸島の中ではサッカーかハンドボールか。
ハンドボール。
ハンドボール。一応デンマークのやっぱりデンマークで盛んなハンドボールなので、その流れを組んでいるフェロー諸島はハンドボール。
だいぶ遠いですよね、デンマークから。
まあでもコペンハーゲンから飛行機で2時間半あれば。
だって住民たら5時間。住民票もらえることないでしょ、デンマークは。
住民
票。本籍もらえる。イギリスの方が近いでしょ、ロンドンの近いでしょ、だって。
ちょっと役所行くのにね。
ね
デンマーク遠いなみたいな。
はあ、実際行ったことは、
実際行ったことあります、
ある、
はい、
親善大使です
もん、そうね、うん、え空港がもちろんあって
、空港1個だけ
あるですよ、広さは
広さ結構あの着陸するのに危ないって言われる類の
セスナ、セスナ、
セスナ、セスナでは広さというか
沖縄ぐらい、
国の広さ、
国の広さ、
この諸島の広さは日本のこう中チリで例えるとどこら辺
ですかね、端から端まで行くと結構島には広がりがあるんで、
多分ね、淡路島ぐらいじゃねえかなと思うんですかね、
種子島とか淡路島とか、
淡路島がもうちょっとまあ要は広がりを見せたような感じですかね、詰まってあまり詰まってないので、
じゃ人口もそのぐらいだ、
あ人口は、
人口5万人です、
5万人だ、国立競技場全員来たら終わりです、
終わりです
は
ちなみに羊の数は
10万頭
すごい、
さらに倍、
羊の方が多いんです
、羊の方が多い、フェローっていうのももともと現地の言葉で羊から来てるっていう、
面白い、面白い、
まさしく
羊の国ってことね、
羊の、
君はゆとり世代だから知らないけど、昔ダイハツにはフェローっていう軽自動車だったの
知らない
知らない
ダイハツフェローっていうね、
今あったら買いたかった、
買いたい、
そんな好きなんですか、
フェローショート大好き、
フェラーはしてもらったことあるんですか、
フェラーはあの、まあ、大塚に行けば2000円で、
2000円とか知らないです、フェラーってドイツにいましたもんね、
ルディフェラー、
その話ですね、何を大塚で2000円、
大塚で2000円の話じゃない
まあ、違います。
いやでもあれですよね、
フットボールゲームに。どうしてもこれ死体だけだから、こういう話した
い。フットボールゲームに来ていただいたということは、もちろん、ヘロン諸島のサッカーを、魅力を感じて、
魅力を
感じて、面白みを感じているということ
で。感じて、ていることです。
いろいろ教えてもらいたいんですけど、はいね、ちなみにこのさっき気になってた手元にあるこのカードは何ですか？
あ、これ、ヘロン諸島サッカーカード。
うわ、すげえすげえすげ
え。え、これなんかあのカルビーグチップス的なものがあるの？
カルビーの J リーグチップス、
カードのパスみたいな、遊戯王カードじゃないですけど、
グンナーニューセン、
あ、これが今の守護神です、
はい、守護神、
代表守護神、
ちゃんと本当あれですよね、こうちょっと昔っぽい角のしっかりした
カードが、
プレイヤーカードなんです
でもニールセンっていう名前がデンマークだね、
グンナーニールセン、
グンナーニールセンでいいんですか？
これ何語ですか？
これはフェロー諸島語ですよ。フェロー語。
あ、言語はフェロー語っていうんですか？
フェロー語っていうのがあって。
デンマーク語
よりはアイスランドに近い。
アイスランド語に近いんだって。
この数値は何ですか？87、87。
なんか対戦するんでしょうね。使ったことないですけど。
カードゲーム遊べるようになってるんだ。
あ、もうここからリーグの選手
です。すみません。じゃあ、このゴールキーパーが一応守護神で、おすすめしたい選手います？フェロロ軍曹から
の。あ、もう本当にこの最初の
ジキスサイン入ってるんですけど、
あ、これはあの行った時に書いてもらいました。
ジャコプ・ノルセ・ミッコルセン、
ヤクプ・ミケルセン、
あ、ヤコプ・ミケルセン、
ヤコブ、
ヤクプ、
キーパー、これは代表のキーパー、
もうあの引退しちゃったんですけど、このグンナーの前の守護神、
グンナーの前のミケルセン、はい、これでも日本広しといえども、そのフェローの正キーパーの名前知ってる人いないです
よ。今日本国内で見れるのはここだけしかないんじゃないかな。あ、しかも3位だよ。
そうじゃん。うんうん、本当ですよ。後ろになんかあのスキルとか書いてますもんね。
これはあのこれまでの通算成績
かな。あ、通算成績だ。
これ全部フェロー語なんだね。全部当たり前だけど。英語じゃないもん。
正直読めない。
読めないよね。
読めない、フェロー語、デンマークとかあのアイスランドとか、まあ、スコットランドとか、まあ、さっき地図で見たあの辺はケルト人 の古い言葉がまだ残っているので、まあまあ我々日本人の、まあ、邪馬台国とかが書いてあったような文字を、まあ、読んでるような感じでしょうな。
あ、なるほど、
合ってますかね、イベンさん。
まあそんな感じでし
ょう、ね、相当なかなか歴史には造形深いから、
ちょっともうあの手手早く言いますけど、もう弱いからつまんないでしょ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
そう、上のランキング何位、
何が魅力の、
上のランキングは結構下ですね、40何位とか50、
上ランキング、
上ランキングはなんとまだ2桁です。90何位と今90何位ぐらいですかね。
ブータンより上だね。
ブータンの中よりは全然
かなり上だよ、
かなり上。
そうそう、フェロー諸島代表を応援する魅力、フェロー諸島のサッカーのリーグもあるんですか？
リーグもある、
国内リーグの話
したけど、みんなリーグ、この3枚以外はみんなリーグの
すげー素晴らしいですね。
みんないわゆる現地で仕事しながら、
トップのリーグ
もうプロじゃない
んだ。何リーグって言うんですか？あ、名称は、
名称が読めない。
あ、読めない、
読めないですけど、まあ、トップリーグがあって、そこに
そこがプロリーグ、そこは
プロじゃないです、アマチュアです。
何チームリーグ？
10チームでやってます。
おー、すごい。
10チームでやってて、結構あの島の中でいろいろなところにチームがあって、
うん、5万でリーグがあって、うん、人口5万で10チームあるんですもんね。
10チーム、トップリーグ
が1部でしょ。で、何部まであるの？
ピラミッドは4部まであるって話
だし、4部だって、どうせ5万人の国民の
1万人ぐらいはサッカー関係者ってことですよね。
もうほとんど関
係ない。すごい。
そのプレアマチュアリーグでプレイヤーで労働者であり、みんな友達であり、
だってチームスタッフ30人だったとして、1チーム10チーム、
4カテゴリーですよ、40チームあるとして、
そうですね、
30人だと1200人、
本当だ、
あら
面白い。
もう本当に日曜日にサッカーするぐらいの勢いでリーグ戦が開催されてて、でトップリーグはそれが要は上位に入ればヨーロッパにつながってるっていう。
そうですよね。
ちなみにちょっと今 FIFA ランキング調べたんだけど、フェローショット96位なんだけど、近くにいるのがイラクが87位だから、もうそんぐらいのレベルだよ。
強いじゃないですか。
だからね、モロッコとか それから
モロッコ低いの今。
モロッコがね今ね76。
ちなみにそのすぐ下はフェローのすぐ下は
ニカラグアとかホンジュラスとか、ホンジュラスとか。
今オマーンより上です。
オマーンより上。
すごい。ちなみに北朝鮮とか、
それはめっちゃ強いじゃない。
タイとかよりも上だよ。
そうですもんね、
うん。だってユーロのチャンピオンに。
引き分けたり
でしょ。勝ったんだよ、無限試合で。
ダブルかまして。
ダブルかましたんだよ、ユーロ予選で。
やっぱヨーロッパサッカー全体に好きで、その中でフェローショット面白いなと思って入ったんですね。ちょっとその、私もそういうね、あの文化意識がすごい低いんで、すっごいかっこいいなと思ってそうです。素晴らしいなと思って。その楽しみ方のコツというか、
楽しみ方のコツ。そうい
う、あの見つけ方、何がきっかけでまずフェローショットを。
まず最初に初めてその島の名前を知ったのは、あの世にも有名な宇都宮さんのコラムを中学校2年生ぐらいの時にインターネットで見たのが始まりです。
どんな記事だったんですか。
それはユーロの予選の記事で、フェロー諸島にドイツ代表、あの日韓のワールドカップで準優勝したあのドイツ代表がやってくるっていう記事だったんですけど、あの後半の88分ぐらいまで0-0で進んだんですよ。
それもあれですよね、こじんまりした結構こういい感じの
スタジアムで、
カントリースタジアムにも代表が来て、
代表が来て
客もいっぱい集まってきてっていう中の出来事ですよね。
結局最終的には 2-0 で負けちゃうんですけど、そのそこまで88分ぐらいまで0-0で耐えて、で、あのベッケンバウアーがすごい有名な言葉を残してて、フェロー諸島だとかサンマリノだとかそういうところとドイツ代表は戦うのはふさわしくないから、予備予選を設けろみたいなことを、
なるほど、
なるほど、
上から目線で
言ってたことがあって、でこの試合を見たベッケンバウアーはどう思うだろうねっていう、その現地の人の言葉がその記事の中に書いてあって、たまんねえなと。
あ、それを見た中二のケロロ軍曹は、はい、ケロロ軍曹は思ったわけですね。
たまんねえと。
宇都宮さんも偉いとこ、ね、目をつけて取材した
んです
け
ど、宇都宮さんはどっちか聞いたでしょ。ちょろっと紹介したんでしょ。フェローショットと当たるよみたいな。
いや、あの
ドイツチャンピオンが
結構ガッツリ、あの
ガッツリやったの、
フットボールの犬の中に入ってる。
宇都宮さんはそこに行って取材した記事だ。
そうですね。
そういえばすごいね、宇都宮さんも。
それを見て、まあ、当時はサッカーというよりかそういう島があるんだってところにまず興味を持って、でサッカー
中2だもんね。
そうですね、まだ当時はサッカーというよりかいろんな国に行ってみたいなのね。
私はもうほんと1日何回しできるのか夢中でした。中2だもん。
そうですね、
夏休み
中2って言ったらそうですよね。
最後粉出んじゃないかっていう噂があった。
俺粉出たよ、粉が。
僕最後バンコッキー出るっていうから試してみたんですけど、まあ、そういう意味で国際意識はあったんで、
そうそうそう、
出なかったです。
だって自己記録を更新するのに夢中
で、俺赤い粉吹いたわ。
赤い、失礼いたしました。
すぐ脱線する。
我々一緒にしない
と。すぐ脱線する。
その遠い島の文化というか、はい、サッカーに興味を持ち、
はいはい、そして、まあそんな海外旅行とか許してくれるお家じゃなかったんで、大学生まで全然。大学生になるまで外とか行けなかったんですけど、まあ、1年放棄して大学卒業する前の最後の長期休暇の時に
それまでもずっと思いを続けながら
続けて
欧州サッカーを見ながら、
ちょっと待って、お前中2でさフェローショットをしてさ、
で
大学3年4年までさずっとフェローショットを思い続けてたってさ、だいぶ危ねえぞそれ。
だから、だけじゃないですよ。
だけじゃないですよ。
宇都宮さんのその記事で抜いてたわけですよ。
抜いてないですけど。
夢に出ちゃうみたいな。朝起きた時にびっくりしちゃうみたいな。
そうですよ、ね。またフェローの夢見ちゃったみたいな。
今
お布団にフェロー諸島の形のシミが
すごいね、
カピカピになってますね。
そうですね、もう怒って大丈夫です。
すみません。それの布団は
羊の、やかましいわ。羊毛ウーロンとかいいわ、もうやかましい。
なんかうまいこと言うみたいな顔
してんじゃないよ。おじさんたら静かにしましょう。
脱線すると
でも本当にその間もやっぱり何回か番狂わせを起こしてたりとかして、
それは何、ユーロの予選とか、
ユーロ予選とかワールドカップ予選ですよね。あの大体バルト三国はあのカモだと思ってるんで、
バルト三国は
ラトビア、リトアニア、
リトアニア、
エストニア、ベルラーシュ、
そしてご存知
ラトビアで聞いたことあります。
みんな小国ですね、そこら辺は、ヨーロッパのちっちゃい国、
やっぱりユーロ予選とか見ててやっぱり気になるんですよね。 やっぱり、1、2チーム強いところがあって、下の方
がポルトガルとかね、
メモ諸島って言うと、メモ諸島っていうのは、やっぱ頭に残るわけ
ですよ。目立つよね。
諸島っていうのは、やっぱり、名前的に日本人の脳みそに残りやすいみたいな、
ね。まあ、感じだしね。
メモ諸島。諸島です
し。英語で言うと、フェローアイランズですよね。
そうですね。そうですよね。
どうもそのフェローっていうのが弱々しいイメージが漂うみたいな、
フェロフェローみたいなね、
フェロフェローみたいな、
あと我々日本人がヨーロッパサッカーに触れるのってイタリアとかドイツとか、ね、いわゆるそういうサッカーネーションとか、ね、はいはい、何そこのしょぼい相手みたいな感じの気分で見るじゃない、
ユーロ戦でしか見ない国名だからだ
もん、ね、そうそうそうそう、だから余計にインパクト
出てこない
ですし ね、 そうだね、
なんかこ う、 う、ね、教科書にもあんまり出てこないような気がする、す
教科書には出てこないよフェロー諸島、
ね、ね、フェロー諸島
雑な地図だと消されますからね存在
なるほど、
存在消されますから、
なるほど、なるほど、
まあね、淡路島ぐらいの、ね、
まあね、走られるよね、
走られるよね、
次は流れ大学生なり、
なり、
はい、
卒業旅行で行こうって
言った、ね、卒業旅行で、うん、
一人
です
。すごい。
いや、ついてきてくれる人いないですよ。
そこは友達作れなかったからね、フェロー好き。
いや、友達作ったところで。
フェロー好きを作ろうと。
来ないですよね。
そして。
で、行ってみて。
行きました。
行ってみて、現地で1試合見て。で、練習。スーパーカップですね。リーグ戦開幕前の。
フェロースーパーカップみたいな、
ね。フェロー諸島スーパーカップ。
うんうんうん。リーグ戦の勝者と
カップ戦の勝者を使って、で、まあ、行ってフェローだったんですけど、
下調べして行ったんですか、もうその時はネット社会で、
もう下調べして、
もう分か
るっていうのを聞いて、はい、で、
ちょっとフェロー諸島の空港に降りた時の気持ちから教えてみないと。
空港にまず、
ちょっと待って、空港っていうけどさ、直行便ねえじゃん、どこでトランジットするの？
通常はあのデンマークのコペンハーゲンのトランジットなんですけど、自分はちょっといろいろ日程があって、アイスランドから国内線の空港を使って週1往復しかない便使って入りました。
アイスランドで一回北まで行ったってことですか？
一回そうですね、北まで、イタリアのミラノでミラノダービー見た後に、
そういうところはやっぱり抑えてらっしゃる、
いろんなところもあってました
。大学4年生なのに卒業旅行でヨーロッパサッカー見に、チャンピオンズリーグとリーグ戦をよく水道で ね、
そうですね、
やるよね、よくそういうやつ、
はい、2月の7日ぐらいに日本出て、3月の7日ぐらいに日本帰ってくるって1ヶ月、
ちょうど美味しい時間、ウェファーのチャンピオンズリーグの準々決勝が始まる。
そうなんですよ、ヨーロッパリーグとかがそのミッドウィークに入ってるんで、その週末はリーグ戦見て、で移動途中にそのトーナメント勝ち上がってくるチームがあれば水曜日そこで試合見て、
ウェファーのね、
私は全然わからないな。
今そこ
が何を言ってるのかがわからない。
ミトイって、まあ、いわゆるヨーロッパリーグとかチャンピオンズリーグとかっていう大会の
JFL に置き換えたらの話として教えてあげてください
。JFL に置き換えて、例えると週末のリーグ戦で、佐賀県の佐賀フットボールセンターで九州リーグのリーグ戦があって、うん、真ん中に宮日記の天皇杯予選が入るみたいな、1ヶ月間ずっとそういうのがヨーロッパ各国中やってるのが2月なん
だ。なるほどね、
分かったんだすごい、はっきり分かったんだ
週末は九州、
参謀長バイリンガルね
なるほど、そういう旅に、
そうですね、そういう旅で、最初オランダに入って、LDBG 見て、ドイツブンデス見て、
何見た？
あ、ドイツの LDBG ってオランダの特
リーグ、ああ、L ディビジョンね、あ、なるほど、分かった、それぐらい知ってる、
ドイツのブンデス見て、
すいません、
で、まあ、セリエ A も、セリエ B も、B も見ました、
ね、好きなんですね。
とにかく見れるサッカーをとことん詰め込んで、
だってやっと本物のあれに合うからもうがっついちゃうじゃないですか、はい、今までずっと夢見てたから。
じゃあもうロシア島はちょっとおまけみたいな感じ
だった。いやいやクライマックスを締めくくる
何を言ってるん
だ。メインですね、
そこでフィニッシュしようっていうぐらい
全員にミラノダービー。
そうです、
だいぶもう本当温まった状態で
前期に
前期で
前期にユーベ対ローマで
ユーベとローマが前期ですよ。そうちゃん
でローマでトッティがとてつもないミドルをズドンと突き刺す、うん、これが前期です。
はあ、でもギンギンの状態で
ペロショットを置いたって
見たカード教えてもらっていいですか。
見たカードが EB ストレイムルというチームとバイキングルという
バイキング
バイキングル
かっけえ
バイキングル
バイキングル
EB ストレイングル
ストレイングル
ストレイングル、はあ、海賊的な意味合いですか。
バイキングルはまあそうですね、海賊的な意味合いで、EB ストレイムルはあの合併チームで、EB っていうチームとストレイムルっていうチームが一緒になって、
ユナイテッドでドーンだ
よ、
流行りの、
実を言うと、バイキングルの方もユナイテッドチームなんですけど、まあ、その色を出さずに、とりあえずなんか、中二病的な感じでバイキングにしちゃってる。
その試合はどうだったんですか、その盛り上がり。
その試合はまあ観客、まあ寒かったですし、中立地開催だったんで、まあ100、200人ぐらいしかいなかったですね。
え、そんなにしか。
でも200人。
200人
っぽいじゃん。
200人、スーパーカップで。でも200人いましたね、200人。むしろいたなっていう。
あ、いたなっていうぐらい
ですか。印象で。結構離れてるんですよ。車で1時間ぐらいする場所なんですよ、どっちのチームも。
なるほど。
それがわざわざ首都のスタジアムに集められて、わざわざこんなクソ寒い中で試合やるんだっていう感じで。
まあ、ただでさえ寒いですもんね。
そうなん
です。2月3月やっぱ寒いんだ。まだ春の訪れなんか乗ってるほかね。
全然ですね、春の気配すら感じない。
気配する
よくやりますね、スーパーカップ
の中でスーパーカップをやります。で、まあ、1-0 で決着がつきます。で、表彰式をセンターサークルでいきなりみんなわーって集まって始める。
ほうほう。え、お客さんも？
お客さんも。
センターサークルに？
センターサークルにみんな集まって。
金八先生みたいな感じ。
もうそんな感じです。
なんか金八先生。
あ、ちょっとまあ日本語どうしよう、ね、聞いてるどうしようかにイメージが、コマホでやってるみたいな感覚なんじゃないかな。コマホ
みたいな感じですかね。
東京カップだ、
東京カップだみたいな。
うーん、で
本当に集まるんですよ。
何人ぐらいのスタジアム？
スタジアム自体は入れようと思えば立ち見含めて5000ぐらいは入るんじゃないかな。
西が丘ぐらいか。
西が丘
ぐらい。だいぶ寂しい感じだった
ね。だってでもそうやったって5万人しかいねえんだぜ。
結構5万人だからね。
そう、集まった方か。
だって宮崎県延岡市だって13万あるんだぞ。
そうか。
で6000で大体200人と
か。200人ぐらいだから。
面白いですね、でもそれ。でもなんかある程度の採算取れるからやってるわけでしょ。
採算だから。
いや、採算とか
みんな仕事してるの、プレイヤー。
あ、そうかそうかそうか。
労働者。
なるほどなるほど。プロリーグとかそういうことじゃない。
アマチュアリーグ。
なるほどなるほど。
トップリーグ。なんかみんな同じ職場の同僚みたいなのがプレイしてる。
これがその時の
センターサークルに集まって
る。ああ、本当に集まってる。本当子供も。あ、本当でもなんかこうこじんまりとしていい感じのスタジアムですねこれね。
そうなんですよ。
駐車場がもう上に見えて、あ、これはいいですね。
数年前に、数年前にね、参考庁フェロル軍曹からね、フェロー諸島レクチャーを受けた時にびっくりしたのは、スタジアムのすぐ向こう側に海なの。
またこの海もこうリゾート、
池ポチャならぬ海ポチャなのみたいな、本当にそうだっつって。
これだね。これですね、世にも有名な。
これすごくない？
この写真すごいっすわ。ちょっと説明しますね。これプロゴルファー猿のパー3のショートホールのグリーンみたいな
草原。そうそうそう。
海の中に浮かんだ。
ここでサッカーやんのみたいな。
浜辺の岩場の唯一の緑がピッチの大きさ。
今までいろんな
サッカーのスタジアム。海がさ、もうなんか寂しい海だよね、冬の。
ロックな感じね。
海風強いよ。
うん、
ゴールキック、ファーみたいな感じになっちゃう。
これ
すごい
練習場じゃねえんだ
ろ。こういうシチュエーションでもう
これ試合場だったんですよ。
いや、ヘッチがここまでどうやって行くんだって質問からもうね、興味が湧くんですよ。どうやってこれみんな行くんだろう。ボールボーイとかどうすんだろう。
ほら総長、こういう風にフィヨルドみたいになってんだよ。氷河で削られた。
ああ、やりましたね。
それでこういうほらここだから。
すごいね。
この村の、
うん、この村の
600人しか住んでない。
スタジアムはいいですね。
フィ
フィヨルドのこう
削れ漫画みたいじゃない、
削れまたに無理やりチームシティですね、
なんかこれスタジアムドーン。お正月のさゴルフ番組でさプロゴルファーにここにグリーン乗せろみたいな企画だよねこれね。
ゴルフ局が作ったセットみたいな
池の中にね、
このすごいこのアングルに行き着くまでにまず山みたいなの30分ぐらい登ったんです
よ何もないでしょこれ。
なんかこういう舗
装道路もないんじゃない
の、こういう山っすよね。こういう山をガンガン登ってって、
車は
車も通れない
っていうか、車通れない、ここにピッチャーって誰が何しに来るの。
ここは車通れます、ここにこの辺に道路あるんですけど、
この最後渡るところでしょ、
上からのこの上からの俯瞰するのに
あ写真撮るのにね、
この山登って、
わざわざ俯瞰で撮るために山登ったの。
写真絶対
だいぶだいぶおかしいな。
いやだから中二から熱い思いを持ってですよ、俺が
本当の中二病ですよ
これ。崖からなんかこの有名な岩見たくて、それで山登ったんですよ。なんか有名な岩あるんですよ。
ここあれだよ、あの船越英一郎が最後にあの
そうだねサスペンス劇場のね
犯人を尋問するとこだよ。尋
問するとこ
で最後に振り返ってなんかちょっとねヒロインとおちゃらけてエンドロール流れる、
だいたい22時43分ぐらいの時間帯に出てくる。
そうそうそう、まあ、どうしようかに言うとね、あのねそうだな、福井県の東尋坊のあの間の窪地にサッカー場があるような感じだよ。
行きたいな。でもこれすごいな、フェンスがあって、あ
のこれはもう音声でコンテンツで出したら、あのフェロル軍曹に独自に写真はそのこれですってアップしてもらいましょうね。
アップしましょう。
フェロル軍曹の、
フェロル軍曹
の調べてい
ただけなので、あのおいでよフェローショットちょっとフォロー、
そうですね、
お願いします。
フォローショットをしてもらって、
フォローショットを
して、うまいこと言うみたいな顔するんじゃないよ
フェローしてください。
そうしょ、ここまで約30分、
ね、もう終わりです今週、ね、はい、もう来週に続きましょう。
興味尽きないでしょ。
そうですね、もっともっと
聞きたいこ
と、
まだ触りですよこの、はい、
もっともっと聞きたいことあるんですけど、お二人にはもううるさいですよ。喋りたいのわかるんです
け
ど、僕はね、フェロロ軍曹に質問したい。谷がなんかちょっと中途半端な知識でなんかもう学をちらつかして、本当に
いや違う、フェロロ
さんがね、あの口なんていうんですか、お口がもおとなしいですから、ま待つ時に2人が入ってきちゃうからもう。もう40分経ってもあれわかんない。もう何も話せなかったよ。
なんかアメトークの時の出川みたいな扱いになってんだもんな。
相当なのにね。
音声撮ってるのにここがどうとかそこがとかさ。わかるように喋ってくるんだった。
そうちょ、もうビールグビグビ行きながら何を言ってるのかな。
ちょっともう終わりですから、
ね、終わり、
もう分割するの嫌なんですから、すっごい大変なんですから2つに分けて40分以上いかないですからね。
もう今回は、
もう38分ですから。
今回は総長にストレスをためないっていうのが大事なテーマ
ですから、ね、本当に
だからストレス頭はげがっちゃってね。
本当だよ。
じゃあ
来週も、
来週も
フェロー諸島の魅力について、
フェロー諸島
よろしいですか、
うん、はい、はい、よろしくお願いします、
はい、来週お長であります、
大人参謀長である
真のフットボール革命の、あ、ちょっと待って、君から行こうか、
あ、はい、フェロロ軍曹であるフェロー諸島においでよ、
はい、そして
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
来週に続くのであります。私君、決勝せよ。
これは革命である。ビールのかな。